ていう感じでしたね。なんかその今日どう、まあ、安子にも聞きたかったけどな、一日通してどうだった、まあたくさん話はしたんだけど、もちろんみんなでね、あの空リアルタイムに全部あれしてるわけじゃん、まあ、あの喋ってる時は俺一人で言ってるから、
うん、
みんなは聞いてないんだけど、そのひろしと喋ってる時も孫に会ったのもなんならそのおにぎり屋のおばあちゃんも畳屋も俺しか会ってないんだけど、いやなんかみんなでこの中ではかなり共有してた感じはあってみたいな、うん、どうでした今日、なんか一日もう何が、
なんかもう怒涛のような展開が、多分それこそ2月5日から、
うん、まあそう
が届いてからの
20日マジでさ10日しか経ってない、えぐいよね、たとうかこの気持ち悪い、
奇跡の連続じゃないですか、もう、
うん、
どっかでもうダメだったらここまでたどり、うん、しかも全部もう音川さんは予測しているっていうのが、
ね、
一番怖いところで、
ま、面白かった
よ、ね、
から
プラス補足があるとすれば、うん、なんかあの音川さんがその白髪で、あのおにぎりの方がその白髪でみたいな、うん、あとなんか多分お父さんも亡くなってるよみたいなことも言ってたので、
うん、
それすらも全部
そうなん
や合ってるっていうか、えなんかもう知ってるじゃんぐらいな感じで、もう当たり前みたいに話してるので、もう私も全部受け入れてるんですけど、まあ元川さんが言うことはもうそうなんだなと思って聞いてたんですけど、
でもすごくね、はい、いや俺も適当に言ってんだよ、
うん、
そんな感じかなイメージね、さっきの家のさ、うんうん、茶色くてみたいな、別に実際そうじゃなかったよでもイメージでみたいな話してて、そうそうそう、なんかこうその7年前の安子がシェアしてくれたおむすび屋さんの記事とかを見た時に、おじいちゃんああ亡くなってそうだな、会えなそうだなみたいな感じ、おばあちゃん店に立ってるだろうなで、安子とも話したんだけど、まあ、息子さんもワンチャンしてるかもねみたいな、まあ、息子さんなんか自閉症でみたいな、なんかその記事書いてあったんだけどね、うん、で息子さんもお会いしたけど、まあ息子さんは分かんないって言ってたけど、そうね、お父さんも会いたかったなと思ったけど、あと4年早ければねっつっておばあちゃんと話してたけど、うんっていう感じだった、ね、はい、どんなでした、ゆかちゃん、ゆかちゃんだった
いや聞いたのは多分みんなよりも少し後かもしれないけど、でも多分、
うん、も
ほぼほぼリアルタイムで聞いて、
うん、あんまり楽ないと思うよ、
だと思う、
だってほぼ10日ぐらいの話だからこれが全て
そうでね、私一番不思議だなと思ってたのは、うん、私の中でそのなんだろう、ひろしさんが亡くなってたとかっていうのを聞いてたかもしれないけど、
うんうんうん、
全然私頭に残ってなくて、
うんうんうん、
お父さんのことだから会えるだろうなって思ってたの勝手に、で死んでるとは全く思わなくって、
うんうんうん、
で行ってくるわって言ったから、あもうこれ会えるだろうなと思って待ってたので、待ってる時間もそんなに長い時間待ってた感じはなくて、なんか話ができてるから、まあ、まだ帰ってこないだろうなっていうふ
う
に思って、うん、なんか絶対そういうの持ってるから信じてて、
うん、
あ絶対この人は何かを持ち帰ってくるだろうなっていうふうに思っていたから、なんかそれがなんだろうね、やっぱり来るべきもので来てるのがすごい、でも嬉しかった、私は、
うん、
会えたのも嬉しかったし、うん、本当に2冊持って帰ってきた時に、うん、あれって思って
これなんかどうやってバレないようにこの2冊の方を話しようか、最初俺このチャックこうやってこれ怪しいなみたいな、ここに入れてたんだけど、
もうこれ決定的だなと思って、
うん、
であもうやっぱり、でもその後のね、話とか聞いて、いや本当にちょっと興奮した、
うん、
すごく
やばかったっす、ね、どうですか俺の中では もうリアルブラッシュアップライフなんですよこれで、その時はなんかカフェのなんだっけ、あのなんか映画のカフェみたいな、
は
い、違うか、なんつうのかね、あれ説明コンセプトがね、
うん、そうそう、フィルムみたいな、
そうそうそう、なんか、古いレトロ映画とかの、うん、こうなんか
流れてる、
そうそうそう、映像じゃないんだけどね、なんか飾って
あのレコードジャケットが飾って
あった、そうそうそうそう、で俺の後ろ真後ろやったのが魔女の宅急便とバックトゥーザフューチャーだったんです
やば
っ、そう、やす子やばいやばいやばいやばいとか言って、バックトゥーリアルバックトゥーザフューチャーやんみたいな話をしてどうですか、
ひろしさん、
うん、
生きてた、
生きてたんよ、
なんなん死んでるっていう、
いや、なんか俺らの中では藤吉が、うん、あの俺のおばさんに忘れさせる催眠術をかけたという、うん、俺らの説ではね、ひろしさんは死んだ、ひろしさんは死んだっていうのを幼いその言ってたじゃん、小学生、小学生新潟にちょっと行った時にみたいな、なんか言ってたから、雅子さんかけられたんやなみたいな話を我々はしてたけどねまあ信じられない、だって俺が、だって俺が今日話した人百発百中で藤吉を知ってたんだよ、そのおむすび屋さんのおばちゃんとその隣にいたおばちゃんと、もちろん、まあ、家族もそうだし、畳屋さんのおじいさん、もう俺いいわみたいな、これ以上いいわと思ったの、他にあとどこ行くって言われたんだけど、もういいわと思って、タバコ屋さんとなんかカラオケ屋さんとみたいな、ここ行ったら知ってると思うよみたいな、あの母ちゃんかみたいな、もういいかなみたいな、もうだいぶいただきましたよっていう、俺の中でっていう感じでした。どうですかマイカさん、あなたはなんかメールをくれてて、あのたまたまね、まあ、コミュニティで今日メルマガを書いて、その編集の中になんか今頃お父さんはなんかあの号泣しているところだろうなみたいな、私はその場にいられなくてなんか悔しいな、どうせ私のことなんて今思い浮かべもしてないんだろうなって言ってたけど、俺はめっちゃ言ってたよな、この場にまゆかとつるけんマジでいて欲しかったよねっていうのを言ってたんだよ。さらにまゆくんはなんかこうふてくされてね。
そんなことない。
今回その場に私がいるという絵もお父さんの中にはみじんもないのないのだろうなと寂しさを覚えますって書いてあった。
そうですね。ちょっと拗ねてましたね。うん、いや今日ねリアルタイムで、ね、鶴犬とね、いや今やばいよねみたいな話
を
ね。
あーまあ
二人でしてたんですよ。
まあそりゃそうでしょうね。
こっちはこっちで盛り上がっておりました。
うん、
いやでも今の話聞いた、熱いっすね。
やばいでしょ。
もうすげえ。いや変わんないっすねって思った。
変わんないって何？
あのさ布団屋さんのさ、
おうおう、
布団
屋、畳屋さん。
公民館で、
ああ、
青年会でいろんな人にやってみたいな。
まあ、確かにね。確かにね。
もう最後のさ。
まあ、ちょっと
誰も真似できないんだよね。
ああまあ確かにな。
まんまやねみたいな。
確かにな。いやなんかもうね絶妙によく分かんなかったよ今日は。なんか俺は誰と会ってどの人格としてじゃないんだけど、自分って何なんだろうなみたいなめちゃくちゃ思ったんだよね今日。だって今日いや過去性が仮に藤吉だとしたら、俺は今76歳、自分より40歳年上の息子と今話してるわけじゃん。そしてこの自分の方を持ちながら藤吉さんはとか言ってるんでしょ。そして俺は誰なんみたいな、めちゃくちゃ意味わかんなかったけどね。
ああ、うん、いやー藤吉でありお父さんだよ。
まあそうね、
うん、いやもうなんか
もうね、やばかったっすね。うん。そうなんよ。そうなんよ。そうなんよ。もうそれでした。あ、何どうぞ。
あ、いや、なんかもう、あ、なんかいろんなね、あ、なんか思いが。
まあ、そうですよね。
そうですね。
いろんな思いがね。これなんか、俺らは、ゆり子今一気にガーって聞いてるけど、一個一個こう、めくっていたからさ、この、なんか、親戚が本書いてたらしいみたいな、なんか俺に似てるみたいな、俺じゃねーみたいな、全世界も未出版リスト出てきたみたいな、内容俺、口調全部俺、江戸川慶心センターのセンター長みたいな、話してみたら前世なんじゃないのとか言われるみたいな、声そっくりって言われるみたいな、で行ってみるみたいな、で今日なんてやす子がいなけりゃあのおむすび屋さんもあのカフェも行ってないよ絶対に、うん、そしたらあのおばあちゃんと会ってないんだよ、うん、
だから結局やす子のストーリーも入ってくるじゃん、そう、なんか結局師匠でやす子が習字をちゃんとちゃんととか言ったら失礼だけどさ、なんていうかその師匠を通じてやってなければ、
う
ん、
そうだよ、
まずっていうでしょ、
だし、うん、と今日の文脈で言ったらその前いたねゆかりさという人がいたんですが、昨日ちょうど俺はメルマガコミュニティのメルマガでは書いたけれども、彼女は私がコミュニティから追放したんですよ、まあいろいろありましてね、まあそれはいろいろは置いとき、でも彼女がやす子にその体に書いてほしいって依頼をしていなければ、その十条でやす子はそのイベントをやってないし、それをやってなければ師匠がその天むすをやす子に差し入れで渡すこともなかったよね。それがなければ俺は今回あのおばあちゃんとも会ってないし喋ってないしってなったら、俺が追放するような悪いやつでもないし嫌いでもないんだけど、俺がコミュニティから追放しようって思ったその彼女さえもそれをつないでくれてる存在なわけよ。やばすぎやろみたいな、こんな全部つながることあるみたいな、もう全意味わかんないよね。これが陶器師マジック。
でも私
やかましいわ。
なんか言え
よ。
私一つ思ったんだけど、その陶器師さんにその陶器家で小田川さんなんですけど、
うん、
そのなんか試されてるのかなと思って、
お試されてるっていうの、
はい、例えばその雅子さんの記憶を消されたりとか、なんか自分に自分問題を課してそれを解けるのかみたいな、
それはもちろんやるでしょうね、はい、俺だったらね、
うん、っていうなんか問題をずっと楽しんで
まあそれは俺ならやるでしょう
ね、やってるのかなって思って、
でまあそもそも人生はそういうものだと思ってるからね、はい、俺は、
うん
うん、だからさ、面白いよね、
うん、面白いですね、
で生まれる前にまず課題を課す、
うんうん、そうそう、うん、ちなみになんかその江戸川慶心の考え方ではなんか体は乗り物みたいな、肉体ね、
うん、
まあ、本体が魂でみたいな話をして、なんかで江戸川慶心は結構食事療法とか言うんだけど、体は、まあ、乗り物、神殿だね、
うんうん、
神殿だから食べ物は神殿に捧げる供え物みたいなこと言ってるから、食べ物食めちゃくちゃ大事みたいな、ちょっとこれは全然違う話なんだけど今ふと思い出した、そう試されてますよね絶対に、
うんうんうん、
面白すぎ面白すぎ、
なんかそのつな、
うん、
がってるんだなってすごい思ったんだけど、
うん、
なんかちょっとそのなんかなんていうのその俺が陶吉でとかっていうのはちょっとまあ、よく分かんなかったんだけど、ただなんかその、うん、なんだろう、まあ、それ前世とかっていうその魂とかが、あ、結局だからその先祖とかさ、なんか本当に生きてたんだなっていう、なんか当たり前なんだけど、なんかこうちゃんとなんていうの、つながって、
うん、
っていうのがずっと本当につながってきてるんだなっていうのは本当にリアルで感じたなって聞きながら思ったのと、うん、あとその魂がこう次に行くときに結局なんかこうなんだろう、残ったまま、
うん、
その だからあの京というものもかぶさって、うん、だ東吉もいるけど、
うん、
だ東吉ではないと思っていて、私は聞きながら、うん、でもそこに京もいるからあのこう そうやってこう重なっていく、なんかただページみたいな感じでこう積み重なっていくとかっていうのは そんな感じでいるのかなと思って今聞いてて、うん、だからなんか、うん、そうやってこうそのうんと命というかなんかつながっていくのかなと思って聞いていた、う
ん、でもなんかまさにきっかけはそれなんよ、本当に家系図を買ったイメージだから、
うん、
うん、で何て言うんだろうかな、あの過去世とかどうでもよくて、もうこの血は俺の中にめちゃくちゃ流れてるの間違いないから、その催眠術がどうこうとかではないけど、でも本質的にやってることもマジで一緒だから、これを読んだ感じはこの人が何を言っているかというと、催眠術とは、まあ、この辺にも書いてあるんだけど、まあつまり被験者に、被験者に信頼される人格者であること、その人間がね、やる人が被験者に信頼される人格者であること、自分がその術に対して1ミリの疑いも持っていないこと、そして被験者に対して愛情を持っていること、もうこれが全てなん
だよ。
でしょ、これ俺やってることな
の。
そうなんだから別にその催眠術がどうこうはどっちでもいいけど、でもその言ってることとやってることは全然、これが俺の過去性だろうとそうじゃなかろうと、この血は絶対に俺に流れてるから、
男は好きだね。
そうそうそうそう、いやすごいよ、面白いよ、で読んだらマジでわかる、俺なんよ、喋り方というか、その人に対するあの感じとかね。
いやだからさ、なんかさ、生きてるうちに成し遂げなくてもいいんだなって思ったよ。
いやそうなん
だ
よ、
ね、
だからそれ本当に俺らはこの辺もね、この本を出す話とかは本当にちょっと前に言ってたよ、もういい、もうそろそろやんなきゃダメやでっつって、とりあえずあのブワってなんか目次だけでも書いて、そう、来世見つけて続き書くわって言ったらこの本来て目次が出てきてよ、嘘でしょみたいな、
うーそれって何、出版してないやつ、
出版してない、
してない
これを、そう、出そうと思ったけど出さないで死んだ
本、面
白いね。ちなみに俺88年生まれ、東吉84年に死んでる、そう、それを三田さんにさっきの江戸川慶心センターの人話してた、そりゃなおさらそう思うわねって言われたけどね、お前が言ったんだろうとか思うけど、まあそんな感じだったかな、いやだから面白い、まあでも2冊あるんで、みんなこれ順番に読めますよ、1冊だったら誰にも読ませない
から、みんなさやっぱりさ、その1話ずつさ見てるからやっぱ面白いよね、そりゃね、
いやそうなんよね、
ドキドキしてば、
そうそうそうそうそう、でほら一気見はしてるからさ、そうだね、今ちょっと紹介時間かかるみたいなさ、でなんか1話ずつとりあえずやって、でその後ちょっと3日4日ぐらいちょっとこうね、あのバッファがあってさで次の話を見るからさ、あそうそう先週のねあれあれみたいな感じで
ダイジェスト版をね
そうそう
一気にギュッてやってみてるからね、
だから本当に多分
そう、一個一個扉を開けて、
そうだよ、
って、もう最初の俺やんって思ったあの時はマジでやばかったよね、
リアルタイム視聴と
見
ると
違うと思うみたいな、なんかねそういう感じだったんすよ、あーキモいキモいみたいな、そんな感じでした。あ、ちなみにあのヒロシと喋った、おばちゃんと喋った、畳屋さんと喋った音声録音してます、なのです
ごいな
聞けますよ 俺が人生でこんなにあたふた人と喋ってるのを聞いたことがないけどね。ヒロシがもうバーンってと扉を閉じてたから、完全な怪しいやつとして、なんか俺のこと名刺ずっとチラチラ見て、会えないと思って書いた手紙その場で読んでるからちょっと恥ずかしい。
まあでもね、そうなるよね。
そう、でもまあまあそれをしたらもう途中からニコニコして話し出した。
いやすごい、それも面白い、新鮮だな。
あ、そんでこの人大工もやってたの、家自分で建ててるよ。もうやばいでしょこいつみたいな、ほんとやばいよ。で大工やってなんかもうちょっと微妙だから学校の先生やろうっつって45年学校の先生やってたんだよ。頭おかしいでしょ。でも家は建てられるんでとか言って家全部自分で建てて、こいつほんと何マジで多才だったって言ってたから、ヒロシも。
へ
え、まあとにかく多才でしたねみたいな、手品とかめっちゃすごかったっすよとか言って言ってた。
そのお父さんの影響
を
受けてる
の、まあ影響受けてるでしょうね。博士っていう名前ついてますからね。まあ学校の先生を高校の教員ずっとやっててみたいな。でまあ20年前ぐらいに、今76なんだけど、56とかで辞めて、今20年間だ美容系の専門学校の美容法の法律を教えてるみたいな。
美容、
そう、髪を切る人ではなくて、その専法律っていうところで、まあ、自分は社会科歴史を教えてた人間だけど、まあ、その法律関係のやつもあれだからみたいな、それを専門学校で教えてる。でそれも今日じゃなかったら会えなかったよ、忙しい人だから。
確かに。
ヒロシだからもう全ての歯車があって今日あれ、なんなら小田さんのコンサルの日とかもさ変わって今日とかになってるから、そうそうそうそう、もうね全部意味わからんぐらい全部そうなってるから、まあそんなところですかね。今回はそんな長くないけど、まあ30分かける3本撮ってないぐらい、プラスヒロシとの対談プラスおばあちゃんとの対談で勘弁してくださいということで、もうちょい別の話とか、私は今回、ね、こうその話の切り口から結局じゃあ信頼される関係性とかその愛とかそういう話をちょっと引っ張り出してやりたいなと思ってたんだけど、やっぱり今回はこれでおしまいでいいような気がしますね。なんかあります？大丈夫？良きですか？じゃあ今日はこれでおしまいしたいと思います。皆様一日ありがとうございました。本当に感謝しております。お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうございます。